はい、それでですね、今日のところは非常に分かりやすいようなことなんですが、でもよく考えてみますと、ここのところはですね、どうも、ほとんどの人はあんまり関係ないと思ってる、これ非常に多いと思いますね。なぜかといえば、家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたなんていうようなこととは段違いのものが捨てられないっていうのがほとんどの人ですね。日曜日のための時間が捨てられないと、少しですね、他の人の評価悪くなるような発言すら捨てられないと、言えないと、まあちょっとした周り友達の評価をですね、じっとしがみつくためにですね、ちょっとした勇気ある発言も職場でも、ね、言えないと、これもほとんどそういう状態が続いていると思うんですね。そういうことから考えて、命とかですね、あるいは別の時命もありますよね、家とか妻とか、あるいは夫とか男でいいようですね、あの女でいいよ、両親とか捨てるようなことも本当に段違いも甚だしいということで、およそ次元の違うことだと考えないとさっとおそらく読み飛ばしてしまうということが一般のクリスチャンでも非常に多いんじゃないかと思うわけですね。まあ、家どころかですね、お金でもですね、神様のために使うということがなかなかできないという人も、これはクリスチャンでもおそらくおるだろうと思いますね。時間にしてもエネルギーにしても何でもそうです。ですから、どうもあまりにちょっと次元が違いすぎてということ、あるいは大金持ちがですね、この非常に悲しむほどの大金持ち、これも自分と関係ないと。そういうふうに受け取りますとですね、今日の内容はどうもこれは自分とは関係ないなと、関係ないなと。いうことで思いがちなんです、けれどもですね、聖書というのはですね、そういうふうに自分には関係がないというふうなことはですね、あんまり載ってないんですよね。表面的にはどうも関係なさそうでも、少し掘り下げて深く考えてその意味を考えますと、どうもこれ自分に関係があるということはだんだんと分かってくるということなんです。まずですね、この財産のあるものが神の国に入るのは非常に難しいとか言ってですね、このラクダがこの針のですね、針の穴を入るよりもこれは不可能だというふうに言ったわけですよね。これは金持ちがいかにですね、その金に執着してるから溜まってきたんだということになりますね。でだんだん金持ちに執着してるからずっと溜まってくるわけだから、ずっと一番の関心はやはりお金だということになる。この人もそうです。律法を守ってきた、律法っていうことを一番関心があるように見て、実はその奥にあったらまだ金だったというわけですね。だからその金捨てなさいとは途端にですね、驚いてしまった。そんなことを誰からも言われたことはなかったわけですね。おそらくお金持ちだからそんなことはとても言えないと。そのお金持ちに近寄っていたら何かおこぼれをいただけるとかですね、そういうことはあるからですね、この金持ちに対してはすり寄っていくという人が多くても、はっきり面と向かってですね、批判する人はおそらくなかったから、こういうふうにイエスがはっきりとこう言ったもんだから、非常に驚いてですね、この前言いましたように初めて自分が守ってきたけど実は守れてないと、はっきりと自分の心の固くなるものを思い知らされたということだったわけですね。そして次のところもよく考えてみますと、これのことを聞いた人々は誰が救われるんだろうと言ったと言いますが、これはですねちょっと意外ですね。なぜかというと、ほとんどの人は金持ちじゃないわけなんです。ああよかったと、ああ自分は金持ちじゃないから関係ないよと、自分は貧しいから、ああこれは救われるだと、そういうふうに言うのが、まあ、どっちかも普通なんですよね。大金持ちがですね、救われないと言われた、それも当たり前だろうと、自分は関係ないと。大体においていつの世代世界でもですね、ほとんどの人は非常に貧しかったわけです。日本でもそうですね。まあこういうふうにですね、非常に工業や産業が発達してから日本は、まあ、ほとんどがですね中産階級のように意識を持つようになったけど、これはもうごく日本人の歴史でも本当にごく最近ですよね。戦前見てもそうで、ほとんど貧しかったわけです。江戸時代見たら、文字通りも飢えると食べ物もないということもしばしばあったぐらい。ですから圧倒的多数は貧しいんです、どこの国でも。現代でもですね、アジア、アフリカでも非常にたくさんの人たちは確かに多くは貧しいんですね。ですからそういう人は、この多くの人はですね、神の国に入れない金持ち、あ、いい国だと、自分とは関係ないわと、そう思っただろうにですね、これを聞いた人では誰が救われるんだろうかと、どうしていったのかと、むしろ、あ、自分は貧しいからよかったと、救われるの入るわと思ったんじゃないかということです。 これはまあ私もずっと前に読んだときに、貧しい人ばっかりなのになんでそういうことをもう疑問に思ったんだろうかと思ったわけです。でこれはですね、このような厳しさを他の面でも当てはめるということはすぐに分かったからですね。例えば罪ということもですね、罪が清められなかったら神の国は入れない、これ一方ではですね事実なんですね。旧約聖書でもだから動物、いろいろな動物を殺してその血を持って儀式をしてですね、そうして罪をあがなった、そういうことをして清めてもらって初めてですね、神の国に入れるというような気持ちがあったわけですね。そういうことで、罪ということもですね、厳しく言われたらですね、そんなに風に言われたら金持ちが入れないというふうに、お前も罪を犯したからもうダメだと言われるようなことだったら、これは誰も入れない。そういう意味でこの厳しさを他にもみんな当てはめるんだと、イエス様は。だからそういうふうに、これは誰も救われないぞと、そういう思いを持ったんですよね。こういう会話もですね、全部の会話を入れてるわけじゃないわけです。そのポイントをですね、こうピックアップして書いてある。イエスが復活して40日間もあってもですね、ほとんど全部捨ててしまって、一つだけ、私が来たのはですね、洗礼のようには水で洗礼をするが、私は聖霊で洗礼をするのだ、そのことだけが使徒言行録に復活したイエス40日間も生活したっていうのに、他のことみんな捨ててしまってるんです。そういうことですね、他にも何かイエスは語ったでしょうが、それはみんな省いてですね、これだけをここに入れてあるわけです。他の 人たちの発言もですから、そういう万事ですね、そのように厳しく言われたら、確かにですね、これみんなですね、神の子にこれ入れないわけです。ですね、自分の心や自分がやってることやらですね、そんなことみんな一つ一つ神様みんな見通しです。これを裁く、これを裁く、これこそ完全に正しいと。そんなことは本当に少ないと思います。これは本当に愛に満ちた行動だというふうなことをですね、これは本当に少ないと思いますね、クリスチャンでも。愛っていうのは絶えず相手を生かそうとする働きですよね。そういうふうにことでは反対のこともしばしば起こりがちなわけです。そういうことを考えますと、これは誰も救われないぞということになる。だそれでですね、このイエスは言われたのは、確かに人間の考えや努力、技、働き、勉強、学問、そういうものでは全て相対してもできない、人間の力やそういうものではできない。金持ちもですね、入ることもできない。罪人も神の国にこれ入れないんです。この金持ちがですね、お金に執着するっていう、もうこれも罪の一つなんですよね。ですから、こういうふうに今言ったように、これは全部に当てはめるわけです。他の人は何かに執着して、何か悪いことを言った、何かをした、何か言うべきことを言ってない、嘘を言った、どこ。そういうふうに言われると救われないなと言うんだけど、神にはですね、そういう人間の全てができない道を開くことができるんだと、こういうことなんですね。で、金持ちもですね、だから普通は金に執着してしまってんだけど、その金持ちの心のただ中にですね、いわばくさびを打ち込んでパッと開くことができるんですね。それをですね、すぐ後のところで、だから対比するかのように19章で言っているわけなんです。それはもう明らかにこの対比のために言っているわけですね。19章を見ていただいたらですね、19章の2節、ザーカイは金持ちであったということをまず書いてあるわけです。金持ちがですね、神の国に入るのは楽だが、穴を入るより難しいと、これは不可能だけど、神がそこに今言ってあるですね、このザーカイの心の中にくさびを入れてパッと開いたわけですね。だからですね、このように金持ちのままでイエス様がこのように降りてきなさいと招かれたわけです。で、罪深いとみんなが見捨てた人だったんだけど、そうしてイエスが招かれて、心を早も壊されたからですね、半分を捧げますと、こういうふうに言った。これ全部ではないんですね。 全部捨てたり全部混ぜて投げるというのは半分でいって、まあ、そういうふうにですね、すぐ後にこのようにやはり同じ金持ちの話をきちんと載せておるわけです。それがまさにですね、人にはできないが神にはできるということなんですね。聖書というのはですね、あるとこだけを取って引っ張り出したら全く別のニュアンスになってしまうっていう、まあ、ここもそういう例の一つなんですね。聖書にはこう書いてある、金持ちはこれ絶対ダメなんだと、ということをここを引用したら、知らない人はそうか、キリスト教はこうなんだ、金持ちは絶対不可能を言うんだというふうに間違ったことがおそらくは伝わってしまうと思いますね。その間違ったことでキリスト教だと思い込んでいる人は実にたくさんおるわけですね。まあそういうふうなことでですね、それで、まあ、内村鑑三も聖書をきちんと学ぶとですね、聖書の研究っていうふうなちょっと難しいタイトルをつけた本にしたのもそこだったんですね。大概はそういうふうに聖書をきちんとは知らないでですね、自分を勝手に受け取ってそれを早い平気で言ってるということがあるというわけなんですね。はい、それじゃ元へ帰りますが、でそういうことですから、ここで途端にですね、私たちとみんなと関係してくるわけです。私たちも何か良いこともなかなかできないと、あれもできなかった、これもできなかったなと、できないできない、あ、神の国に入れない、そうではなくて、神様はそのできない弱い中に入ってきてくださったら、そこから道が開けるということなんです。道のないところに道が開ける、ザカの場合もそうですね。で、この悲しみながら立ち去った金持ちもですね、後になってのことは書いてないんですが、後になってイエス様がですね、そこに手を差し伸べたらですね、時が来て、それはこの人もですね、心が本当に砕かれてですね、そしてイエス様に従う、信じるということに、当然慣れたわけです。なったのかもしれません。それも書いてはないだけのことですね。そういう意味でですね、この一言はみんなに深い関わりができていくんですね。さっき言った私たちのとても関係あるこの罪ということなんですよね。いつも間違ったことを言ったりしてばっかりよと、愛にかなわないことをしてしまって壊してしまったりするということはたくさんあるわけですが、そういう人間でもですね、神様がその心に道を開いたら、そこで新たな人に生まれ変わって、それが神の国に入っていくことにつながるというわけなんです。でこのことをですね、これは前のところ、もっと前のところでもですね、書いてあるわけですね。これはルカの福音書のもう一つ別の箇所でも有名な言葉として用いられます。それは一章ですね、ルカの一章の37節、ルカ福音書の1章の37節、ちょうど100ページですね、新教訳。ですね、これはイエスの誕生のことですね、ルカ1章の37。赤ちゃん生まれない、不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月だと、妊娠して6ヶ月だと、神にはできないことは一つもない、神にとって不可能なことは一つもありません、という訳ですね。神にとって不可能なことは一つもありません、生まれないとみんなが思っていた、そこに生まれるんだ、これもですね、あ、これは私は赤ちゃん生まれたからこのことは関係ないとかですね、言って男の人はこれ関係ないとかいうことはないんですね。本来持つことができない、生み出すことができないものもですね、神の御手が働いたら生み出すことができるようになるということなんです。これはですね、忍耐に耐える力、あるいは良い言葉、福音を告げるとかいう言葉ですね。人を励ますようなこと、そんな自分持ってないからダメダメというんじゃないですね。神がそのように生と見ては働いたら、本来とても冷たい心の人であっても温かい心を与えられて人を励ますこともできるようになると、人にはでき、神には何でも不可能なことはないというのはそういうことなんですね。全部の人に当てはまる。 この単純な信仰を持ってるかどうかということですね。よくこの私はそんなできませんとか、私は無理無理とか言ったりしますが、それは自分の力では無理、人にはできないが、神を信じるということは、その私無理無理と言わないことなんですね。時が来れば神様がなさしめてくださると、そういうふうに常に信じていく、ということなんですね。神にとって不可能なことは一つもありません。これは、ちょっと今日持ってくる用意、そこにしてあったのちょっといろいろ見つかって忘れました。ソマトモさんがですね、綺麗な猛書でですね、神にとって不可能なことは一つもありませんと、非常に麗しい字でですね、さらさらと書いたのを私の前にハガキにして、みんなにも差し上げたと思いますね。それもここのところ、ソマトモさんもですね、とても印象に残ったから、非常にこう麗しい達筆でですね、普通に会社でパソコンでこのはるかにですね、印象強いですね、あの字っていうのは非常に流れるような美しい字でですね、パッとこう入ってくるような字ですね。神にとって不可能なことは一つもありませんということなんです。はい、そういうこの精神が今日もここの元に戻りますが、ここに書いてあるわけです。そういうことですから、クリスチャンというのは決してこの諦めない、どんなに悪いようなことを生じても諦めない、自分の力ではもうダメだと、例えば人間関係でもですね、非常に複雑になったら、もう人がどんなに説得してもどないしたって無理だっていうふうに思えることもあると思うんですが、さあ確かに人には無理、でも神はできるっていう信仰は続けることができる。これは信仰による希望はいつまででも続くと、信仰と希望と愛はいつまでも続くと、これは神から来てるっていうことだからですね。こうした長い論文だとか人によって、こうした短い聖句がですね、私たちを本当に支えるわけですよね。私たちを支えるものはそういう長い論文ではない。苦しい時にはそんな論文なんか読む気にならないですね。学問的な書とか科学的な難しい理論的な書は苦しい苦しいたまらん時に誰が読むかということです。こういう本当に短いことをしっかりこの御言葉にすがるということが私たちを支えるわけですね。人にはできなくても神にはできるんだから、ということですね。これはだいたいみんなそうなんですね。死んでしまったものがですね、蘇るだなんて、そんなことは人ができるはずがないですね。死んでしまったもの3日もなる、それが蘇る、これもそうで、人間の力ではそんなことできないが、神様がしようと思ったらそれは簡単です。3日であろうが4日であろうが、だってもう何もないところからこの宇宙を作ったわけなんだからですね。宇宙全体は、もなんです。これは今日科学的に言ってもですね、ビッグバンという大爆発のところから、その前はあった時間も空間もあったともあるとも言え、何も言えない、記述ができない、突然そういうふうに生じ始めたわけです。それは人間はもちろんしたんではないですね。人間は遥か昔です。それはもう神様がしたとしか言いようがない。何もないところからこれだけの膨大な宇宙を作られた方がですね、死んだもの4日だったら蘇らすことはできませんなんて、そういうふうな神様だったら非常にちっぽくな神様で、その箱の中に入るような神様だということになりますね。ですから要するに復活が信じられませんというのは、それは万能の神様を信じてないと、ただそれだけのことです。このことを単純に信じるとですね、そういうふうに、例えばイエスが水の上を歩くとか、そんなこともそれは当たり前ですよね。神と同じ力を与えられた、そういう特別な霊としてですね、水、海っていうのは象徴ですよね。この世の暗いもの、人間的な悪魔的なもの引っ張り込む、その力に打ち勝つこと、勝利することを示すために、イエスは歴史上でその一回ですね、そのようなことを神が力を与えてなさしめたと。復活もそうですね。そしてあと無数の人たちが霊的に本当に復活ができるように示したということになるわけです。はい、そういうことで、この間の全国集会 のグループ集会ですね、でも初めての方、仏教だと言われる方もいろいろおったわけですけど、奇跡なんてはもうどうもわからないって言われる方がですね、千葉県の方から来られた方もおいでましたですね。どんなに考えていますかっていうことですが、それはある意味で簡単なことなんです。今言って万能の神様を信じるか、おそらく幼子らしい心ですね。神様、これは幼子らしい心の中で死んだ、いや神なんてできない、できなくていっぱいあるじゃないか、現に災害どないしてくれるんだと、 あんなこと神様何も注がなかったら、普通にそういうことを言い出すと思いますか。神様はそういうことの背後にですね、ここで死んだ人たちも神様は救い出すことができる、霊的に。そこで死んでしまった人も神の身元へ帰った。ということを私たちは信じることができるわけですね。そういうふうに、ですね、死んでしまったから終わりじゃないわけです。だからそういうふうに意志で押しつぶされて死んだから神がいないことと本来は結びつかないんですね。そのようにして、あるいは長生きをして悪いことをいっぱいしてですね、散々長生きして裁きを受けるよりもずっとある意味で良いことっていうこともあり得るわけです。イエスが言われたように悪いことをして神を汚すようなことばっかりしたらですね、意志に沈められて、幼がらしいものをつまずかせるようだったら意志を首につけられて沈められる方がマシだと言ったことすらあったぐらいですからね。そういうことで、ね、死んだから究極の不幸だなんて思ったらいけないわけ。究極の不幸はそういう愛の神様を信じられないことが最終的な不幸なわけですね。死んだらもう闇の世界落ち込んでいくんだ。これも本当に不幸なことです。闇が日々追いかけてくるわけですからね。そういう考えの人には本当にこれこそ恐ろしいことですね。だけど上田さんもですね、2週間前に日曜日に私が行った時に本当に元気というか霊的に全くあやふやなことなくてですね、はっきり言われたんです。で、長いかなり長い祈りをベッドの上に私が祈った後で、私も祈らせてくださいと言ってですね、でベッドの上かなり長く祈られたんですね。それから私としてはですね、上田さんの最後のあの言葉の祈りの言葉だったわけなんです。そういう形で神を信じる証をなされたということになりますね。ただ1年前に召されたあの国本さんのお母さん前にも何度か言ったように、私の携帯電話に見えるでですね、ブドウの木であるイエス様へつながっていますというのが最後のメールだったんですね。それがすぐ後に召されたわけです。そういうふうに最後の時でも本当に神様のことは心にしっかり留まっている人は、死ぬ時でも元気な人は決してできない証をしながら去っていくということなんですね。そういうようなことです。そういう、いろんなことはですね、私たちは人にはできない、だからダメだではないんですね。だから今日の日本に本当に必要なのはですね、これはまさにこの神の福音なんですよね。だけど不思議なほどですが、神の国の福音のために、いわば一日をフルタイムで働こうとしたら本当に少ないということです。前も言いましたけどね、これは私の願いでもあるんですね。そういう人が起こされるようにと、一週間なんで一日だけ日曜日来るっていうことすら奉仕をしないという人もたくさんおるはずです。そういうことですね、この家とか妻とかどころじゃない、せめて1週間に1日ぐらいは思い切って捨てるというつもりでですね、捨てる、捧げるというつもりで、この日曜日も参加をすると、そういう人がずっと続いたから、この集会も集まりも戦後55年続いてきたわけですね。2000年間そうなんです。何があっても日曜日は捨てると、遊びのためにはもう遊びを捨てるという気持ちだから全世界で続いてきたということは言えるわけですね。そこにこの祝福、何倍もの報いがあるって言いますね。その個人だけじゃなくて周りに報いがあるということも言っているわけです。それから、このことに関連してですね、次のところですね、ペテロが私は自分のものを捨ててあなたに従いましたと言ったらですね、ここでイエスはですね、このように誇らしげな、誇り高い自慢げな言葉に対してイエスは何も言わなかったですよね。さっきの金持ちのはですね、免責したわけです。免罰したっていう感じですね。そんなに全部守ってきましたって言ったら、今捨てなさいと言ってですね、その高顔なこの厚かましい心をピシャリとですね、砕かれた、引っ張られたみたいな感じですね。言うとですね、その霊的に平手打ちピシャリと食らわしたっていう感じです。けれどもここでペテロが同じようにですね、見てください、私は自分のものを捨てて従って、よく似てますよね、さっきの金持ち、私は子供とかみんな守ってきたのです、何がしたらもうあと残りがありますか、みんなしたんだという、そういうどっか誇り高い気持ちで、イエスはあなたはそういうことを本当に全部捨ててるのかと、心の中にいっぱいあるだろうとか言われなかった。あえて黙ってそのことを置いてですね、別の真理をそのまま言われたんです。なぜかというと、もっと後になって、 ペテロは自分というもの、自分の考えというものを捨てることができていなかったことははっきり証明したからですね。私はあなたに命をかけてもついていきますと自分の考え意志で言ったけど、その下の根も乾かない先から3度も裏切ったわけです。で、逃げてしまったんですね。要するに自分というものが捨てられていなかったわけです。自分のことはみんな捨て、自分のことをみんな捨てたというけど、目に見えないものはしっかり持ってたと。考えとか。だから十字架につけられてイエスが殺されると言った時でも、そんなことあってもダメだってこともあるのに、イエスを引っ張り寄せて諌めたということですね。サタンよ退けって言われましたが、これもですね、そのメリアは見えない自分の考え、自分の意識もしっかりまで持ってたということなんです。それを今言ってもわからないから、あえてそっとその触れなかったわけです。こういうふうな聖書の書き方も非常にこうデリケートなですね、繊細な表現書き方一つ一つがですねしてるわけですね。後になってあなたは思い知るだろうということを黙ってこのようにペテロの誇り高そうな自慢げない言い方をさままにされたわけですね。そして全てを捨てるのは聖なる霊を豊かに受けてから初めてできるんだったわけです。まあ、それぐらいですね、自分のものを捨てたなんて、こんなこと自分でですね言うやることはとてもあの金持ちとなる、実は捨てられてなかったわけですね。でそういう意味でここはですね、その金持ちのあの表現とペテロの表現に似たものをあえて置いてあるわけですね。そしてこの今日の最後の部分ですね、はっきり大事なことを言うときにはこのアーメン、これアーメンですね、アーメンというのははっきりと訳してますが、これとニュアンスがちょっと変わるんですね。前から言っています。英語訳では I say truth、Truly I say you とかですね、 True 真実、真実を言う、アーメンというのは真実という意味なんですね。そういう意味ですから、単にはっきり曖昧ではっきりしますというのとは違うわけなんですね。真実を言う、誠に何じらに継ぐっていう文語的な表現がいいわけですが、神の国のために家や妻や兄弟両親子供、これは誰が考えても一番身近で捨てたりするとはとんでもないと思うものばかりです。で捨てるっていうけれどもですね、これはどういうことか、捨てるにもいろいろあって、見捨てるっていうことなのか、例えばですね、学校の先生がです、非常に悪いことするばっかりする、勉強もできない、先生に反対ばっかりして悪いいたずらばっかりをする、もうあいつら見たくもない、見捨てる、もう私がかつて の夜間の学校の一部の人はですね、暴力を振るう人たちが来ても全然注意もない、ほっとけほっとけって言ったんですね。私も先生があんな奴ら入れたってダメなんです、ほっとけほっとけ、ほっとかないと大変なことなんです。それは人間扱いしてなかったわけです。動物でもですね、悪かったりしつけるわけですけど、もうほっとけほっとけって本当に、まあ動物以下の家ある意味で扱いということになりますよね。でもそういうことはよく起こりがちなんです。誰かはですね、あんな人ほっとけほっとけって、もうそれは動物が、動物でも可愛がる、それも可愛がる必要はないということなんだから、そういう意味での見捨てるということとこことは違うわけですよね。神の国を優先するためにですね、家があってもいい、家はこれも置いとく、そのままこれも捨てればいい。だから人間の場合はですね、妻兄弟はもちろんですね、ずっと心にかかるわけです。心で愛しながらかかりつつもですね、それよりの神の国のことを優先させるということなんですね。これがまさにマザー・テレサなんかもその典型だったんです。子供の、まあ、20歳の時から家も両親も非常に心の中にあっただろうけども、あえてそれを置いて神の国の優先したわけです。そして生きている間、まあ、非常に長寿だったけど二度と帰らなかったわけです。そういう、まあ、典型的な例、それから前にも何度も言ったこの聖書ですね、私たちが使っている聖書を初めから一貫して最後の期、こういったこの前の版ですね、ずっと前の版に企画して日本語に翻訳するとてつもない大変な苦労を辞書から始めてですね、日本語と英語の、そういうことすごいエネルギーを費やしてきたヘボンという人はアメリカでものすごい豊かなですね、有名な医者だったわけです。そして特に両親が猛反対したんです。ニューヨークもいっぱい苦しんでおるではないかと、なんでそんな江戸時代、侍の時代ですね、 キリストだと分かった。これさ、どうしてそんなもう太平洋を渡るだけでも死ぬかもわからん確率が高いわけです。しかも子供も事実上ですね、置いとかなきゃ子供連れていけないわけです。その侍の時代ですね、英語教育全然ゼロなんだから、そんな連れていけない。自分の子供を別の人に預けたんですね。まあ、それ本当にですね、その手紙を私も持ってるんですけど、子供のことはずっと心にかなう苦しみ続けてきたわけです。そういうことをこれ捨てると言ってるわけです。捨てたから見捨てて差別とか嫌いだからしてるのと全然違うわけです。だけど日本語としての訳では同じだからですね、あ、捨ててもいいんだと。髪の子のため捨てていいんだと。そんな人は偉いんだとかね、と思って大間違いであってですね。もちろん神様の国のためと思ってるんだから、それはそういう意味で捨てるはずがないわけです。当たり前といえば当たり前ですけどね。それも当然自分の家族とかそういうものを絶えずこれは思い出すものなんですね。で、そのヘボンの場合でも、アメリカに残してきた子供がですね、いろいろ問題を起こしたり、あるいはそれを預け取った人がですね、引っ叩いたと。でそれが伝わって、どうして引っ叩いたり直ったりするのかということで、非常に悲しみの書き送っているのもあります。まあ、そういうことでですね、表面的には捨てたように見えて、捨ててはない。心の中でしっかりと持ち続けておるわけですが、優先して時間とエネルギーとお金なり財産なりを使うということなんですね。神のために。妻や兄弟、両親、子供よりも優先して神の国のために、時間もお金もでも使うと。そういうことを言っているわけです。で、こういう人がいたからこそ福音は伝わってきたわけです。ですね。こういう人がいなかったら、とっくにキリスト教になるものを滅び取ったわけです。ローマの時代に。あの凄まじい迫害の時にですね。これみんなですね、家族が一斉にキリスト教徒になるんじゃないわけです。誰かがまずなるんです。そのあのネロの迫害なんかの時には、キリスト教を信じるだけで、ローマ皇帝の像を拝まないだけで最大の悪人になされたわけです。だから当然家族に反対を起こって、まあやめてくれということを起こって、家族をいわば捨てるという方になるわけです。家族よりもキリストを重んじる、優先させると。これは前にも何度か言いましたが、日本の江戸時代でも克明な記録が残っている。親がキリストはやめてくれと。自分たちも殺されてはないかと。そういうに必死でですね、親兄弟が懇願したけど、他のことはどんなことでも聞くけど、キリストを辞めるということだけは聞けないと言ってですね、拒んで家族も、まあ、敬意を受けたという人たちも、だからまあそういうふうなことあちらこちらで現に起こってきたんです。記録は少数ですよね。だからそういう記録も日本ではみんな抹殺されたわけです。これは遠いスペインの国ですね、国立の図書館とかにあってたものが発見されて、それで訳されて岩波から発行されたわけですね。まあ、そういうことで、そういう意味でこれは深い関わりがあるということを言ってるわけです。あ、神の国のために捨てる、そんな関係ないわと大間違いで、このまさに聖書を使っているということ、こういうキリストを信じているということは、まさにこういう人たちを追ったおかげでもあるわけです。神の国のために全てを文字通り捨てる、優先させて、命すらも優先させて、キリストのために生き抜いた人がおったんですよね。そういうふうに長い長いですね、こういう聖書一冊でも長い、その数知れない無数の人たちの歴史ですね、神の国のためにいわば苦闘してきた人たちの歴史が流れているということなんですね。で、まあ、そういう意味でも関係ありますが、そういうふうに大きなものを優先させることでなくても、日常生活の小さなことでもですね、どちらが神の国のためだろうかと、まあ、考える。で、少しなりとも時間とかエネルギーをですね、優先させるということなんですね。で、私が教員を辞めなかったら家庭集会みんなできなかったわけです。で、家庭集会でですね、信仰を持てるようになった人は相当たくさんおるわけですね。我々の集会、今日も来てない家庭集会だけにつながっている人も含めて、それもなかったら県外に行くことはできなかった。で、そういうことによって、例えば今度岩手とか仙台とかあちこち来られた、そういう方々もそういうことで関わりができてきたわけです。で、それはそういうことでですね、まあ、今命の里でもできていますが、あれは私が今日辞める前からですね、辞めたらずっと来ていない人が、遠くの人、 だからこれは中川さんのところ中継地点でしたらですね、その遠くの人も来られるだろうと、ただその一つの目的ですね、それ始めたことだったんです。で、私がそこに中川さんのところ行って、その遠くの人が中川さんのところに来ると、それならば来れるだろうと、そういうことでですね、続けて、それが大文字から石川さんの方から、その中川さんとやってるのを自分のところにしてもらえないかということで、そこで命の里の集会が今に至っているわけですね。それももちろんやめなければ、とてもそれは平日ですからできなかったことです。まあ、そういう事例見てもわかりますが、そういうたくさんのことはですね、何かをやはり優先させるということですね。この建物でそうですね。こんな建物は無教会ではほとんど、あとは耐震集会だけですね、こう専用の建物を持つことができている。これも皆さんが相当、の数がですね、相当高くの金もですね、まあ、献金をされたと。だからこういうふうな数千万の金物がですね、購入できたということでもあります。それもやはり何かを優先させた。自分の楽しみのために使うお金をですね、そういうことで、購入が、駐車場もそうですが、そうしたらみんながですね、こうゆったりと持てると。祝福はできる、されると、及ぶというわけです。これは普通でありますと、会場、パイプ椅子の定まった、一室なんです。だから賛美を歌うとこじゃないからやめてくれ、という、しばらくは言われます。前も、埼玉の関根さんが言ってましたが、沖縄の賛美歌を歌ったら下で、日曜日だから、囲碁の会をしていると。そうしたらですね、歌がしても上から聞こえてくると。考えが集中しない。メスつぶようと思って。ほんからやめてくれって言うとですね、そしてまあ、管理者がですね、ここは会議場、会議室だと、パイプですかね。歌を歌うとこじゃないからですね、やめてほしいと言って、静かな、小さな声でないと歌えないと。前に中川さんの灯火からの、ね、書いてあったと思いますね。私も直接聞いたことあります。それはあちこち私も聞いてるんです。歌が歌えないと。大体キリスト教ってのは賛美の宗教なんですよね。歌が歌えない、小さな声でなったら、それだけで霊的な雰囲気が、ね、悪くなってしまうんですよね。私なんかも賛美がいいなと思って、良いなと思って、北白川宗会ちょっと少し行ってみようと思ったぐらいなんですから。まあ、それだけ考えてもですね、まあ、こういうように会場があるということはとってもまあ大きな恵みなんですけど、これは、たくさんの人たちのそういう、まあ、捧げ物と。ということですね。他のものに使わないでそういうことで捧げていただいたということで、まあ、こういうふうにできている、まあ、それがこのところなんです。家妻兄弟、そんなものはまあ優先できなくても、私も何かはですね、時間はちょっと神様のために優先しようと、そういう一人一人の心づかしというものがずっと祝福を受けてくると、集まってですね、祝福を受けてきたということは言えると思います。それはなくて、私はそんなの出したらいい、あの人はしたらいいの、私はしたくない、あの人はしよう、そんなこと言ったら途端に壊れていくということですね。分裂したり消えてしまって、こういう集まりをとっくに消えとっただろうと思います。それに神の国のために何かを捨てるという使うですから、まあ、これは神の国のために必ずこうできるように、イエスの約束なんです。この世では何倍もの報いがあるって言ってるんですからね。これは私自身も考えてますが、たくさんの報いを受けてきたと思います。まあ、さっき言いましたように、そういう集まりで誰かが初めての人がですね、信仰を持つようになった。こういうことを知ることも最大の報いでもあるんですね。そうなのに比べたら、この世の地位だとか何だか本当につまらないものです。何の意味もないことです。たった一人でもですね、私が受け取った福音行ってですね、その人が信じて生涯が変わった、もうそれだけが私は本当に報いですよね。それはもう本当に何倍もの報いというふうに実感をするわけです。だからこの伝道とかいうことはですね、しぶしぶするんではないわけですね。やっぱり喜んでですね、これはできるんだと思ってですね、特別な役割を担わされてるので、一人一人がですね、まあ、するということで、そしたら報いは必ずある。で、後の世では最高のものとしての永遠の命が約束されているということですが、これはですね、ここでは後の世って言ってますね。完全な意味では後の世と、死んでからということにもなりますが、もちろんヨハネ福音書では、信じたら今与えられるということは、ずっと一貫して強調されている通りです。それもちょっと見とく必要がありますので、最後にそのことを見ていきます。まあ そういう身近な関係の人が召されたので、因縁の日はですね、後の世だけなのか、今眠ってるだけなのかと思ったりしないためです。ですね、これは岩根口であちこち書いてあります。そういうこともですね、死についてはいろいろ聞かれると思いますですね。キリスト教では死んだとどうなるのって書いてあるんです。その時こう思うではいけない。聖書の箇所やっぱり示してあげないといけないと思いますので、覚えていただきたいと思うんですね。ヨハネの、5章。5章のですね、24。5章の24、172ページですね。ここのところにはっきりと書いていますね。これも大事だから、はっきり、アーメン、アーメン、レゴシューミンと言ったんです。私の言葉を聞いて、私を使わしになった方を信じる者は永遠の命を得る。また裁かれることなく、死から命を受かって。で、この26もそれちょっと言い換えたんですね、25も。もう一遍言ってるんですよね。こんなに、アーメン、アーメン、レゴイも2回も繰り返して言ってるとか、ここだけなんです。死んだ者、これはみんなを指してるわけなんです。死んだと同じものが神の子、要するに、キリストの声を聞いた。今その時だと聞いてるわけです。その声を聞いた者も生きると。そういうふうにですね、イエス・キリストの声を聞く、信じる。それだけで永遠の命。ということが、次のページも、これはもう、ヨハネ福音書で本当によく強調されています。次のページも知っておいた。6章の、46。ヨハネの6章の46。ここも大事だから、アーメン、レゴイフミですね。6章の46。信じる者は永遠の命を得てるんだ。もうすでに生きてる時から得てると。そうして、一番最後。20の31、これが事実上の結論ですよね。こういったら少しずつ表現が違いますが、みんな同じことを表現を少しずつ変えていってるわけですですね。これらのこと、ヨハネ福音書がずっと書かれたのは、なぜか。ですね、このヨハネの20の31。あなた方がイエスは神と同じ救い主、罪からの救い主として来たものであると信じてですね、イエスによって永遠の命を受けるためだ。信じて命を受ける。これが究極的な目標だと。まあ、そういうことです。ですから、ここのところだけをさっきも読んでですね、次の世でないともらえんと思うと大きな間違いなんですね。このように神の国のことに対してですね、優先をしていこうとする、自発的に。人から言われてしぶしぶ言ったって何も意味がない。自分でそれを選び取っていこうとするものは必ず報いを、いろんな意味での報いがあると。そういう約束を私たちも信じていきたいと思うわけです。以上です。